コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
10月になりましたね。皆さんの地域は天候いかがでしょうか。私の住んでいる南埼玉はちょっと雨模様ですけども、さあ週末ですんで音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年9月30日、マイカップオブティーポトフさんのポッドキャスト配信からです。9月30日国際ポッドキャストデー、ポッドキャストが生誕20周年。
今週は全世界の話題です。ポッドキャストが生誕20周年という話題を取り上げます。概要欄のリンクには日本のポッドキャスト界の父と言われる人気有名ポッドキャスターのポトフさんの番組のリンクを掲載しておきました。日本では日本ポッドキャスト協会が配信リレーということで、この生誕20周年を盛り上げる企画を多くのポッドキャスターが配信していて、SNS などを中心に盛り上がりを見せています。ここでポッドキャストの簡単な生い立ちを見ていきましょう。ポッドキャストはもともと2004年にアメリカでその技術の基礎が生まれました。アダム・カリーさん、デイブ・ウィナーさん、このお二人によってその基礎が作られて、そして2005年にアップルの iPod で採用されることによって世界に広がっていくことになります。ですからその2004年ということで、まあ、今年20周年ということなんですね。ポッドキャストの本場アメリカでぜひとも知っておきたいトピック2つほどご紹介しましょう。2009年12月に超人気ポッドキャスターのジョー・ローガンさん、こちらのですね、ジョー・ローガン・エクスペリエンスという番組が始まります。ジョー・ローガンはアメリカのコメディアンです。そしてこの番組はジョー・ローガンさんがゲストを迎えてトークを交えるという番組になっています。世界で最も成功したポッドキャスターとして知られています。2024年に Spotify と新たに377億円で契約をしたということも話題になりました。そしてもう一つがシリアルという番組です。こちらは2014年に配信が始まります。未解決の事件を追うノンフィクション番組で、ポッドキャストのさらなるブームの火付け役として話題となりました。アメリカ、こういろいろなところで各地事件が起きたり犯罪が起きたりしますよね。まあそういったことを背景にですね、このノンフィクション番組が瞬く間に人気を獲得していきます。このように世界でもポッドキャスト、まあ徐々に広がっていったということでは、日本でもね、まだまだこれからというところではあると思うんですけども、だからこそこのポッドキャストの勢いはまだまだ広がっていくと多くの関係者が見ています。日本でもおそらくポッドキャストが牽引して、ボイシーやスプーンといった独自形式の音声配信もおそらくもっと広がりを見せていくものだと私は思っています。そんなポッドキャスト生誕20周年、本当におめでとうございます。ポッドキャストを聞いたことがない人、始めたことがない人も、そんなポッドキャストの向こうに、世界に思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2024年9月30日、海外メディア、ポッドニュースの記事です。第19回、ピープルズチョイス、ポッドキャストアワードの授賞式は、本日午後8時に開催されます。
戦略テック関連も、ポッドキャストの話題です。20年というポッドキャストの歴史の中で、やはり賞レース、アワードというものもあるんですね。その中でも最も草分け、最も権威のあるポッドキャストの賞レースが、ピープルズチョイスポッドキャストアワーズです。こちら、今年で19回を迎える、まあ、ポッドキャストの生誕とほぼほぼ同じ道をたどっていると言っても過言ではない賞レースとなります。こちらの公式サイトで第19回の結果が発表されていました。いやー、本当にいろんな番組があるんですね。ポッドキャストの賞レースと言いますと、日本ですと、ジャパンポッドキャストアワードが有名ですけども、まあ、その規模とは比べ物にならないぐらいのおそらく応募数があって、そして受賞の数も本当に多いんですよ。公式サイトのトップページにあるんですけども、部門ごとにだいたい番組が10から12ほどノミネートされていて、 そして、そのジャンルもですね、2、4、20ジャンルほどあるんですよね。いやー、すごいですよね。そして、2024年、People's Choice Award の流行る大賞は、Let's Get Haunted という番組です。アメリカの女性2人組、ナットとアリーさんがホストを務めるトーク番組です。主に超常現象、都市伝説、未解決のミステリーなどなど、そうした思わず聞いてしまうような内容でありつつも、彼女たちの軽快なトークでコメディ要素も盛り込まれるといった人気の番組となっています。2019年に始まり、現在では400万以上のストリームを誇る人気ポッドキャストとなっています。Spotify ではトップ 1% の中にもノミネートしているというほどの人気ぶりです。いやーすごいですね。ですから AI が発達してきたら海外のこうした人気番組もどんどん気軽に聞けるようになるといいですよね。過去の受賞作品も本当に簡単にウェブサイトで見られますのでぜひチェックしてみましょう。海外とはいえおそらく何か皆さんの番組配信にもヒントになるそんな気づきがあるんではないでしょうか。いや本当におめでとうございます。さあではどんどん行きましょう。今週はですね、Spotify の話題も結構ありますね。例えば、クランという VTuber の事務所があるんですが、そこと協業で VTuber ポッドキャスト支援を Spotify が、ちゃんと旗振りで、開始ということですね。プレイリストを単に作るだけではなくて、ビデオポッドキャストでこの所属 VTuber の番組が一気に配信されていましたね。VTuber は本当に勢い衰えないですよね。やっぱり企業としても使いやすい IP、いわゆるキャラクター展開としてもしやすいというところで、まだまだその人気、そしてビジネス広がっていくんではないでしょうか。あとはプレイリストのオフラインバックアップも提供開始とのことです。Apple Podcast、地味にアップデートが来てましたね。Apple Podcast は、ポッドキャストのこうたくさんあるエピソードで、シリーズという括りがあるんですが、そのシリーズのチャートがどうも配信されたようです。それから、文字起こし、こちらの言語も追加されたそうですね。Amazon、こちらはですね、ポッドキャスト検索が、機能が充実してました。どういうことかというと、Amazon の通常検索、要は商品を探すあの画面ですよ。通常検索で、検索をすると、なんと、ポッドキャストも出てくるようになりました。いやー、これびっくりですね。Amazon での再生数が増えると嬉しいなと思います。私も一時ソース、クリエイターエコノミーニュースと検索してみましたけども、普通に出てました。結構違和感はあるんですけど、まあ露出が増えるのは本当嬉しいですよね。YouTube です。ポッドキャストではないんですけども、ショート動画の扱いが変わるそうです。YouTube のショート動画は現在1分だけなんですけども、最大3分まで延長されるそうです。それに伴い、その中で使われる楽曲、コンテンツ ID という仕組みがあるんですが、その楽曲の扱いも変わる、または収益化についてもおそらく影響があるということなので、YouTube チャンネル持っている人は必ずチェックしましょう。では、ライブプラットフォーム、その他プラットフォーム行きましょう。まず、ラジオトークですね。パーソナリティ募集イベントの1位が決定して発表されていました。それから宣伝バナーのイベントが10月8日からです。それから、スプーン。現在、ネクストラジオスターの企画の二次募集が始まっていますけども、そのことを後押しすべく、YouTube と連動した特別企画をやっていました。ホンダ自動車が展開する位置情報とポッドキャストのアプリ、ロードボイス。こちらがですね、東京、神奈川だけだったものが、関東圏に拡大していました。もうちょっと行きますと、愛知、名古屋あたりも含まれそうな感じですので、はい、関西圏の方もう少し、待ちましょう。DNA が運営するボイスポコチャ。はい、こちらのボイポコ祭りが、開催されています。そして、サイバーエージェントのアワ。こちらもですね、V アーティスト、まあ、VTuber のいわゆる歌い手さんのライブが展開されます。いやー、本当勢いありますね。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ、コラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年8月4日、ポッドキャスト番組、デコポン FM 公式ノートの投稿です。ポップアップストア、どんぐりファミリーのお店を、9月29日に東池袋で開店します。
ドングルファミリーのお店というリアルイベントが開催されます。引用します。ポッドキャスト番組、ドングリ FM、状況ボーイズ、息抜き給湯室、デコポン FM が合同でポップアップストア、ドングリファミリーのお店を開きます。番組にまつわる美味しいお酒やおつまみを楽しめますとあります。イベントスペースで、まあ、合同でね、いろんなものを売ったり、イベントが行われるという催し物のようです。どの番組も非常に多くのリスナーさんを抱える番組ですから、当日は本当ね、盛り上がったんではないでしょうか。池袋は、以前番組で紹介しました、働く女と〇〇との小沢彩さん、池袋ラバーとして有名ですよね。あとは、あの人気ポッドキャスト番組、ゆる言語のゆるガクトカフェだったかな？もう確か池袋ですよね。そして、ポッドキャストのイベントでよく出てきます、ポッドキャストバー雑談。まあ、こちらは池袋ではなく東中野ではあるんですけども、まあまあ、東京の北の方ということでは、結構池袋、これから音声配信界隈では結構聖地になりそうな雰囲気ですね。池袋というと、まあ、アニメイトですとか、あとは家電のね、ビッグカメラの本店があるなど、まあ、オタク文化とはかなり相性いい街ですよね。ですので、ポッドキャストの、まあ、マニアな面とか、こだわりの面とか、そういうところともかなり相性いい気はするので、今後注目したいと思います。では、どんどん行きましょう。今週もですね、たくさんポッドキャスト始まってますね。まずは、ニュースコネクトで有名な野村隆文さん率いる、クロニクル。こちらがですね、新番組始めていました。クリエイティブディレクターの山崎さん、フリーランス協会の平田さん、お二人のパーソナリティで、仕事論やキャリアヒストリー、そしてお金の話題などなど深掘っていく番組となっているそうです。もうすでにフォロワーたくさんね、ついているようなので、興味ある人はぜひチェックしましょう。あとはですね、兵庫県。兵庫県が冠スポンサーについた番組が始まりまして、地上波ではあるんですけども、ポッドキャストを期間限定配信するということで、パーソナリティはなんとあいみょんさんなんですね。いやー、こういうパブリックが冠つくっていうのは珍しいですけども、でも特にラジオって公共性のある媒体として、まあ歴史がありますよね。ですから、そうそう、なんかこういうパブリックがスポンサーに入るっていうのはね、全然ありな気はしますね。この動きはぜひとも広がってほしいなと思いますし、今後注目していきたいと思います。あと最近はですね、コンテンツ関連で言うと、まあポッドキャスト配信するかしないかは別として、スタンド FM で結構その SNS で話題になっている有名クリエイターさんとかビジネスマンの方が始めてるケースが増えてるような気がします。なんか盛り上がってるライブというランキングの欄があるんですけども、そこの上位になってる人で、あれなんか見たことないな。そしてライブに入ってみると、新規アイコンがずらーっと並んでるようなライブがあったりするんですよ。で、よくよくプロフィール見てみると、そうそう、もともとそのビジネス界隈で有名な方とか、SNS でコアなファン持ってる方っていう方々が始められてるケースが増えてきた気がします。そして、プレスリリースなどでも、スタンド FM で配信開始といったニュースを見るようになりました。例えば今週はですね、兵庫県にありますスリーグッドという会社が、スタンド FM で公式の番組を始めるということなんですよね。ですから世界的にも実はスタンド FM って無料で容量がほぼほぼ無制限で自由に使える非常に珍しいプラットフォームなんですよね。世界的に見ますと、ポッドキャスト配信っていうのは基本有料なんですよ。無料プランが、まああることはあるんですけど、大体ですね、有料のホスティングが多いんですよね。ホームページと一緒です。ほら、企業のホームページって月何千円かとか何万円かっていう一応固定費かけてホームページを置いたりすることが多いんですよ。と同じように、ポッドキャストも、まあ世界ですと本当に広がってるので、ホームページのように、やっぱりお金をとりあえずかけて、音声配信をし続けようっていう方が多数派なんですけども、そういう意味では、日本のスタンド FM というのは、非常に稀有な存在ですので、そしてデザイン的にも非常にプレーンなので、まあ企業としても使いやすいと思うんですよね。なので、この動き、なんかまだまだ増えそうな気がしますので、注目していきたいと思います。オーディオ関連です。Amazon Audible。はい。久しぶりですね。2ヶ月無料キャンペーン始まってます。興味ある方はぜひこの機会に Audible 聞いてみてください。そして私の スタンド FM の歴史という番組もオーディブルで聞き放題の対象になってますので、よかったら聞いてください。それからですね、任天堂スイッチ、ゲーム機あるじゃないですか。そのゲーム機で ASMR、囁きの声のコンテンツのゲームが発売されるということですね。いやー、ASMR もだいぶなんか市民権を得てきた感じですね。人気 VTuber グループ、二次三次。人気 VTuber ブランドですけども、こちらのお料理ボイス公式サイトで10月11日発売開始だそうです。あと、オーディオ関連のマネタイズ収益化として投稿してる人も多いんではないでしょうか。オーディオストック。こちらはですね、海外マーケターの募集を開始してました。株式上場もね、視野に入っているオーディオストックですけども、海外もね、展開していくということでしょうか。制作ガジェット周りは今週もですね、新しいマイクが出てましたね。アバーメディアというゲーム実況では有名なブランドがありまして、そこがですね、非常にこうコンパクトなコンデンサーマイクで、しかもちょっとスタイリッシュな感じのデザインで、なんか欲しくなるなという感じのマイクが出てましたね。それから、ふるさと納税。はい。まだ買える分が残ってるという方はですね、高級イヤホンいかがでしょうか。神奈川県の川崎市にあります、ファイナルというブランドのメーカーがあるんですが、そこがですね、ふるさと納税の返礼品にイヤホンを追加したということです。ぜひチェックしてみましょう。
クリエイター、エコノミーニュース。
音声広告、AI、その他、もろもろいきます。まずはこちら。
2024年10月3日、ウェブメディア、アドクロの記事です。音声広告の実力。87.1% がながら視聴をしている実態調査結果を発表。
今週はですね、取材記事を取り上げたいと思います。日本の大手音声広告代理店オトナル、その代表の八木大輔さんがインタビューされている記事です。こちらですね、私も興味深いところとしましては、音声広告出稿できる音声サービスの例といういわゆる表がですね、わかりやすく掲載されていてためになります。さすが八木さんですね。他の多くのメディアが取りこぼしそうな媒体をちゃんとしっかりね、載せて、しかも分類も適切ですね。例えば、音声配信プラットフォームですと、ラジオトーク、スタンド FM、ボイシーが同じくくりになってます。素晴らしい。それから、ポッドキャストですと、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify が同じくくりになってますね。ですので、日本の音声広告全般を俯瞰したいという方には、とっても参考になる記事です。広告に興味がないという方でも、いわゆる音声広告を載せる、要は音声メディア、おそらく日本で最も知り尽くした男、それが八木大輔さんですので、このインタビュー記事は、その日本の音声配信を知る意味では、本当ね、勉強になりますので、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。では、どんどん行きましょう。今週はね、音声広告周り本当多いんですよ。例えば東京 FM とフラッグが資本提携で新会社を設立したですとか、あとはね、これ私知らなかったんですけども、車内広告、車内って車の中っていう車内ですね。群馬上越線車内で音声広告、新前橋駅間で配信開始と。そうそうそう、乗り物の中こそ音声広告ね、いいですよね。ですから音声ってで、そのデザインとか景観を損なわないので、実は伸びしろむちゃくちゃあるんですよね。ただ雰囲気を壊すっていうところで言うと、もちろんね、そうそう受け入れられるものではないとは思うんですけども、ただ可能性は本当いっぱいありますよね。バス停に到着する時のなんとかっていうお店とかの名前って、まあ絶対覚えちゃうじゃないですか。刷り込むことと相性がいい広告は、もう間違いなくね、音声広告いいんですよね。ですから、そういう受け皿が広がって、まあ、いろんなね、音声広告の広がりがもっともっと増えていくと面白いなと思います。実際、アラブ首長国連邦でタクシー向けポッドキャスト配信が開始というニュースも今週入ってます。ね、だから、やっぱりクリエイターエコノミー的には、広告、企業案件、投げ銭、またはプラットフォームからの還元と、いう収益形態があるんですけども、やっぱりね、メディアというからには広告が底堅いとね、安定しますよね。いやー、楽しみですね。ただ、リブシン、こちらはですね、海外の大手のポッドキャストの 配信ホスティングサービスなんですけども、ここがですね、音声広告の調査を定期的に配信しています。そして広告料9月の発表されたんですけども、若干ね、下がってるということなんですよね。だから世界的にポッドキャストが話題とはいえ、ビジネス的に底堅いかっていうと、まあ、AI とかと比べると、やっぱり控えめということですね。データということでは、今週はですね、あの調査会社で有名なニールセンも記事を投稿してました。オーストラリアの調査です。引用します。オーストラリアでのポッドキャスト人気前年比 16% 増。60歳以上のリスナー数が 49% 急増ということですね。やっぱり英語圏が全般盛り上がってるということなんでしょうかね。なので本当にこう世界的な規模でポッドキャストってまあものすごい規模なんでしょうね。きっと日本人からは想像できない規模なんでしょうね。ですので AI がねもっと進歩したら英語のポッドキャストもぜひチャレンジしてみたいですね。というAI 周りですけども、チャット GPT が高度な音声モードを実装したという話題をお届けしましたが、なんと今週ですね、無料版でも高度な音声モードが利用できるということが発表されました。ただ、だいたい15分程度ということだそうです。なので、私の通訳者になって私の言葉を英語に訳してというふうに話したとすると、まあ、15分番組が月に1本撮れるということですね。確か、有料版でも時間制限があるんですよ。で、公式には書かれていないんですが、45分ぐらいじゃないかと言われてるんですね。ですから、まあ、週2本撮ったとすると、有料プランを申し込んでいたとしても、まあ、5分ですよね。なので、なかなか使いどころ難しいですが、期待したいですね。さて、そんな AI なんですけども、前回お伝えしました Google Notebook LM、こちら試してみました。いやー、ほんとすごいですね。普通に掛け合いの英語ですけども、ポッドキャスト音声ファイルができてました。で、早速なんですが、オトナルのサマリー FM を使って英語の文字起こしをしました。そう、サマリー FM ですごいんですよ。英語言語をね、選べるんですよ。で、英語で文字起こしをし、で、その文字起こしされた英語をチャット GPT で日本語に訳して中身をチェックしていました。いやー、すごいですね。普通に掛け合いができてるんですよ。ただ、思ったのは、掛け合い自体をおそらく学習してるんだなと思いました。要は、はい、マイク、なんとかかんとかだよね。ところでこれってどう思うとかっていう、このやりとりがほぼほぼね、なんか定型化されてるんですよ。ただ自然なんですよ。ですからなんかやっぱり Google Podcast 学習してたんじゃないかとかって密かにちょっと思っちゃいますけど、どうなんですかね。ただまあ、ね、YouTube とか、もうコンテンツはね、いくらでも学習できる。いや、規約上どうかわかんないですけど、環境はね、あるので、やっぱりなんだかんだ Google すごいなぁと、改めて思いました。そして、今週はこのトピックも話題になっていました。日本の新聞、夕刊フジ、こちらがですね、来年の1月に休刊ということです。私もですね、コンビニエンスでアルバイト時代、夕刊の時間に届いた夕刊をね、こう、並べるわけですよ。ああ、夕刊フジ見てました、見てました。ね、最近はほら、駅売りとかでも新聞ってなかなかもう減ってるじゃないですか。そういう意味ではね、やっぱり紙ってほんときついんでしょうけどね。ただ、出版業界でも、集英社のほら、ジャンプとか、IP を持ってる、コンテンツを持ってるところで、かつデジタルって展開してるところは、業績伸ばしています。ですので、紙はきついかもしれないですけども、まあ、富士のグループ全体で見ると、また違うのかもしれませんよね。ただ、そういう意味で特徴的なトピックということで、各所で話題になっていました。さて、今週なんですが、皆さん、お気づきになりましたでしょうか？この番組、ハイレゾ録音をしております。96kHz、24bit、そして、ステレオで録音をしています。今、首を左右に振りながら録音していますので、ステレオでイヤホンで聞いている方は実感できるんではないでしょうか。そしてこのハイレゾの音質のままネットに無料で公開しています。サウンドクラウドというウェブサイトがありますので、そちらで無料で聞けますので、 ハイレゾ音源が確認できる方、あとはまあイヤホンでね聞ける方などはぜひチェックしてみてください。音質の広がりや、あとまあちょっとしたかすれ音とか吐息とか、そういったものをおそらく広がりを感じられるはずです。ぜひよかったら感想を X や SNS などに投稿してくださると嬉しいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。これからも音声配信業界を盛り上げるべく頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。味覚の秋といえば、いろんなものが美味しくなりますね。皆さんは何がお好きですか？私は中でも栗が大好きです。というわけで、皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。